江口勝のキョンキョン京都。はい、皆様明けましておめでとうございます。新年を迎えました。2021年令和3年お正月でございますが、1月の放送になります。江口勝、今年もよろしくお願いいたします。本当にこうね、京都三条ラジオカフェさん、それから FM 舞鶴さんでお世話になりまして、京都三条ラジオカフェさんは今年で4年目入りますね。FM 舞鶴さんは3年目というね、4月だっけ、三条ですか、そうですね、だったがするんですが、本当にね、こう、いろいろなご縁がありまして、京都へね、番組を持たせてもらうとか非常に嬉しかったかしますし、ね、ですから京都のことをこう勉強して、京都のことをやっぱり知識つけなきゃいけないということで、いろんなところを活かしていただいて、もちろんこうね、京都府ということを考えるとですね、海の、京都、ね、舞鶴、宮津、福知山、福知山、海ないか、ね、あっちの中あったりするんですが、ね、総部、ね、壁岡、いろんなあるんですが、いろいろとね、歩かせていただきました。歩かせていただくってことらしいですけども、見学させていただいて、いろんなところを見させていただいてましたですけどね、これ、本当ね、今の時期、1月入りまして、非常に寒かったりかするんで、舞鶴、これ先日もですけど、あれですよね、雪が、まあ確かにこう名古屋も雪降ったんですよ。12月のお正月前にですね。ただ、その前から結構積雪がある話をちらほら聞いておりまして、今20何センチ ?30 センチぐらい降ったんだっけね。京都もお正月の前かな、年末年始に少しこう雪降りましてね。ちょっと写真かな、ニュースかな見させていただきましたけど、金閣寺が綺麗になったんですよね。ね、工事が終わって、でそれがまた雪が降ってたので、非常にこうね、並んでしまったみたいですね。並んじゃいけない時期、この時期並んじゃいけないんだけど行ってしまったんですよ。やっぱその興味あるよね。なんか僕も見たいと思いますもん。本当ね、それ思ったりしたんですが、またね、次回と言いますか、もうちょっとタイミングずらしてですね、行きたいなと思ったりするんですが、雪の金閣寺っていいよね。なんかこういろいろと写真見たことあるんですけどね、まあそんなこともあったりするこの年末年始でございますか、2021年令和3年も、ね、江口勝さんのキョンキョン京都、ね、よろしくお願いいたします。マンスリー月1回でございますが、はいね、そんなことでですね、まあ新年という番組でございませんがね、本当に僕はいつも京都の方に行かせていただくんですが、こうリモート放送で、名古屋からリモート放送でね、昨年6月ぐらいからかな、ずっと名古屋からこの放送していただかせていただきまして、でもね、京都に行くことってたまにあるんですよ。たまたまこう収録するタイミングで行ってないんですけど、はい、行かせていただいたことがあります。でその時にチラチラっとこうね見させていただくんですが、ね、やはりこう去年の秋ぐらいからかな、少しこうね京都の街並みっていうのが、ね、観光客の方が少しずつ減ってきて、ね、やっぱりこの新型コロナの影響がございまして、なかなかこう人手がねっていう問題が出て、本当昨年末あたりからね、こう本当に感染者の方が非常に増えてしまったので、ね、ですから、観光で来られる方がいなくなってしまって、ね、観光地のお土産屋さんがこう閉まってしまってるという、なんかそんなニュースもあったりかして ね、だけど、いや、僕もね、本当に行くことはあるんですが、実は1月、毎年これ行ってるんですよ、お正月に。ね、祇園にある八坂神社に実は行かせていただきまして、はい、これ何年前だっけっていう話になるんですが、多分この京都三条ラジオカフェさんの番組がスタートした頃からお正月には祇園の方に、祇園じゃないな、四条河原町とか三条も行ってると思うんですが、八坂神社さんに参拝させていただいてる。それ以外のところも行ってるんですよ。でも今年に関してはやっぱりこの時期なので、行けないんだろうと思ってたりがしたんですが、元旦前からのニュースを見てると人手があんまり出てないという話があったんですよね。でどうしようかなってずっと思ってたりがしたんですが、1月4日の日にどうしても京都に行かなきゃいけない事情がございまして、はい、でどうしても行かなきゃいけないということで、それのお仕事をかけのちょっと延長なんですけど、はい、で行かせていただきまして、すぐ帰ってきたんですけど、まあ行ったついでにってわけじゃございませんけど、夕方だったんですけど、八坂神社の方に1月4日に本当に行かせていただいて、人いないんですよ、やっぱり。僕これ数年ずっと行かせていただいてるんですが、こんなにこうね、人手が少ない市場通りを見るのも、いつだっけ、新型コロナが本当に第一波の時ですよ。 5月の時もすごかったんですけどね、人いなくた、人すごかったんですよ、人がいないなと思ったりとかしたんですが、それにまたこうね、匹敵するような、なんか本当にね、人手がいないなっていうのを改めて感じまして、まあ人がいないから行ったんですよね、逆に言うと。で、ね、参拝、初詣させていただきましてですね、要件が終わりましたら、さっと帰るという形でございましてですね、なかなかこうね、長居できないという形だったかしたんですが、その前にね、実は本能寺にちょっと立ち寄らせていただきまして、まあ、今、麒麟が来る、ね、クライマックスのところに来ておりますが、この2月の最初の週で放送が終わるのかな、だったかしますので、こうそろそろこう明智光秀さんがね、信長さんをこうね、打つというところのクライマックスに来てるわけですけど、その本能寺に行かせていただきまして、はい、その本能寺に行くってのはなぜかと言いますとですね、実は京都三条ラジオカメラの三条ですよ、場所があるのは。で本能寺は三条なんですね、場所にあるの。で、寺町商店街、新京国の商店街をずっと歩きますと、はい、本能寺の入り口があるわけですよ。で、寄らせていただくことが結構多いんですよね。いや、本当にね、収録してる時っていうのは、結構こう、お参りさせていただいて、で、一応、ね、本堂か、上がらせていただいて、ね、いつも、あそこのね、お賽銭入れるところでずっと正座をさせていただいて、ずっと喋ってくるんですよ。喋ってくるって無言ですよ。普通に喋ったらびっくりしますからみんなね。だからそう無言でお話してくるんですけど、ね、日蓮さんですよ。日蓮聖人さんですね。あそこに祀られているのは。ね、本当に、ね、本当に日蓮宗っていうのは僕知らなかったんですよね、あそこ。ね、日蓮宗っておかしいですけど、ね、法華宗か。ね、法華宗の僧侶はね、一応その、日蓮聖人さんでございますが、ね、まあ、日蓮宗を作った方は日蓮さんでございますが、ね、その本堂でいつもお話をしてくるとかして、僕無言でずっと顔を見てお話をしてくるんですけど、なんかこう語りかけてくれるような、そんな気がしまして、僕のちょっと考えてることとかずっとお話すると、なんか自分の中でこう回答を作ってるんでしょって、いいように作ってるのかもわかんないんですけど、お話してくるんですけど、ね、で、どなたも見ない時っていうのは、こう長く正座して、で、お話をね、無言でしてくるわけですよ。その間、下手すると5分以上、ずっと、無言で向き合ってることがあるんですけど、まあ本当に僕は宗教とかも全然わかんないんで、わかんないんですけど、ただ、本能寺さんだけはこうね、信長公、本当に特別に信長さんが好きだったわけじゃないんですけど、本当にね、行くことになってしまいましてですね、僕は実は名古屋に住んでますけど、豊臣秀吉公が生まれた場所のすぐそこに住んでるんですよ、実は。はい。で、加藤清正公ね、ですよ。熊本城を作った。で、方もすぐその塔に生まれてるんで、どちらかというと豊臣秀吉派だったんです、子供の頃は。やっぱり地元の英雄っていう気持ちだったりかしたんですが、今は特にないですね。信長公の言い方もすごいなと思うし、麒麟が来る見てると、ちょっとこれはすごいなって、このね、勢いはって思ったりかしますんで、ね、それも思ったりしますし、まあ、光秀公は好きだったっていうわけでもないですので、ただ今主役ですから、目指していただいておりますけど。ですから、こう戦国時代、僕はどちらかというと幕末が好きだったんですけど、戦国時代のことを今改めてこう探って見ているっていうか、調べているっていうか、勉強させていただいてますんでね。だけど本当に本能寺さんにね、言わせていただいて、ね、本当に鎌倉時代、ね、ね、本当に知ってる人は知ってますけど、ね、戦国時代の前ですからね、本能寺があったのは、ね、まあ、もちろんね、知ってる方も多いと思いますけど、本能寺はね、昔あの場所になかったわけですよ。あれ豊臣秀吉公があそこに移転させてしまったんですけどね、指定させてしまったとかさせたんですけどね、ですから本当に焼けてしまった、ね、明智光秀が攻めた本能寺っていうのはあそこにはないんですが、ね、ただやっぱりこう行ってみると今の、ね、本能寺のこの形がありますのでね、参拝させていただいておりますが、まあ、そんなことでですね、年末年始にこう、ね、話になってきますから、年始の話ですよね。年始に、出ちゃいけないと、外出しちゃいけないという要請が出ておりまして、ね、だけどな、その中、こう、どうしても不要不急じゃございません。要件があったので出てましたんで、ね、名古屋から新幹線乗りまして、ね、京都の八、ね、坂神社と、それから本能寺と言わせていただきまして、まっすぐ帰ったというわけでございますが、新幹線の乗車率っていう問題が出てたりするんですが、いやでもね、帰りは人多かったですよ、それなりに。はい、やっぱり時間帯でしょうね、乗る時間帯かなと思うんですけど、1月4日あたりからは こう仕事始めされている方もいるのでね、帰られる方は出勤される方もいるの、まあ出勤って新幹線出勤される方はいないと思うんですけど、それなりにね、乗客の方がいましたですからね、ですから本当にこう、この三が日やっぱりこう帰省できないというのがやっぱあったりとかしたんで、非常にこうね、新幹線ね、本当に苦労してたって、新幹線が苦労するわけじゃないんですけど、あの新幹線 JR 東海ね、 JR 東日本ね、もう本当にそうですよ、 JR 西日本もそうですけど、こうね、一番年末年始でこう人が移動するときに人が移動できないというね、そんなことをこうね、今年は感じましたし体験させていただきましたですね、まあそんなことでございましてね、今年ね、本当に何をやろうかなっていうのも考えますね。やっぱり2020年不本意だった部分がやっぱあります。よくできた部分もあります。その中でこうライブね、僕はノクタンセカンドってバンドやっておりました、はい、やっておりましたってやっております、やっておりましたじゃないですね、過去じゃないですね、だけどこれがね、昨年は2本しかライブできなかったんですよ。それも強行の中、強行って変な話ですけど、この新型コロナの、ね、影響ができるだけ薄い時期にやってはいたんですが、まあこの春のツアー全部中止になって、夏のライブも中止になってという形だったりして、なかなかこうライブができなかった、音楽活動できなかった1年でございます。その中でもね、今年2021年、まあ、できる限りやっていきたいなと思ったりするんですけどね、それはね、こう自分の中でも、まあ、今いろいろ格闘はしていますね。なぜかと言いますと、やはりこんな時代だからこそ、ね、やはり今だからできない、できるのはできること、やっぱりそれを考えるとですね、今これ果たして行動していいのかっていうのをやっぱりこう考えてしまう、正しくしているのがいいのかなと思ったりするわけですけど、その中でもね、こう自分の中ではやれることをやっていきたいなと思いますね。なんか今年はね、去年でいなかったことを今年はいろいろやっていきたいという気持ちだけがやっぱりいますね。ただ今本当にこういう時代ですから、本当に皆さんがこう苦労している、やっぱりこう仕事の関係も含めてなかなかこう思うような結果が出ない、非常に苦労している部分があると思います、ね、本当に僕なんかもそうですけど、人生54歳ですけどございますが、本当にね、常にこう負けて、コテンパンに負けて、やることなすこと全て滑ってしまってですね、失敗ばっかりだったです、本当にね。だけどね、その中でもこうね、いつも思うことなんですけど、人生の敗者になっちゃいけない。ね。負けて仕方ない。負けることは仕方ない。勝負にって言ってるから負けることがあると思います。物事は挑戦することに意義があると思いますから。ね。勝てば一番いいんですが、全てが全てこう勝てるわけではございません。その中で、こう負けてしまった時に、なぜこうダメだったんだろうかということを考えることが大切じゃないかと。ね。ですから、その最後の終着駅として、人生の敗者にならないと。なるつもりはないと。いう宣言を自分の中ではしてますね。ですから今も皆さんの中で非常に苦しい状況だったりとかすると思うんです。本当にね、これ人それぞれ、立場が違うからね、なかなかこうね、簡単に一言で言えなかったりとかするんですが、今置かれている立場、ピンチの状態の中で何かできることがないか、今できることを探してやってみる。僕もそうなんですけど、その中でこう、なんか、今だからできることをやっていけば、なんか明日につながっていくんじゃないかな、っていうことをね、改めて感じたりしますよね。まあそんなことで1月の放送でございますが、いや本当に、ね、寒くなるっていう今年はね、冬だったりしますのでね、特に日本海側、太平洋側もそうなんですけどね、雪の影響が出るのかなと思ったからちょっと心配だったりしますが、はい、まあそんなことで2月3月ぐらいには一度ぐらい京都三条ラジオカフェのスタジオでまた収録したいなと思ったりしております。また来月頑張ってやりますんで聞いてください。お相手は江口勝マーフィーでした。